先週のトークテーマ、癖。癖、トークしたの7人中2人。あー、これはやばいぞ。これはやばいぞ。7人中2人とは結構やばいぞと。いうことでね、まあ、一応ね、ケクノ太郎、私ですね、ポトナインティーズの一応プロモーターということで、まあ、プロモートしないといけないんですけど、いやー、まずいね、ということでございますけども。また、いや、みんな忙しいんだよね。で、若さんに関しては、ツイッターで、ね、レポート云々のことで、言ってたので、まあ、忙しいなら、っていうのはあるんですけどね、しょうがないですけどね。俺と宮沢県ってさ、宮沢県、あ、まあ、そっか。就活生だからね、俺ら。宮沢、先週投稿したのは、ケクノと宮沢県です。二人とも就活生です。宮沢県の事情は最近よくわかってないですけど、内定取れたのか？俺はまだ進路決まってないぞ。なんだろう、自分の進路実現のためには一番忙しくあるべき、俺と、内定決まってなければ宮沢県もそうだけど、一番忙しくなくてはならない人が、ポッドナインティーズを、宮沢県に関しては2本撮ってますからね。眠気に勝つ方法もちゃんと投稿しましたからね。というね、まあ、就活生は現実逃避したいのかもしれませんけれども、ね、秋採用ももう間もなく終わりそうかもしれませんけども、まあ、就活ってさ、まあ、今回のトークテーマにも絡むけれども、本当にいろんな意味で器用さ、不器用さっていうのが現れると思うんですよね。ってことでいきますか、今週のトークテーマ。器用。テーマ提案者、宮沢賢でございます。手先が器用とか、生き方が不器用だとか、そんな、器用不器用っていうのが絶対あると思いますと。そこで、まあ、各々の器用なもの、不器用なもの、どちらか片っぽでもいいんですけど、両方でもいいんですけど、聞かせてください、ということで、自分のこと皆さんどう思ってますか？俺、器用です！って胸張って言える人いますか？基本的になんか自分のマイナスポイントっていうのは結構、ね、精神的にいっぱい引きずるもんだと僕は思うから、大体、まあ、ジャンルによりけりは当然あると思うけど、俺は不器用な人間なんだ、みたいなネガティブな感情を持って生きてんじゃないのかな。少なくとも俺は不器用だと自分では思ってる。かなり不器用だと思ってる。とはいえ、自己評価と、他者による僕の評価ってちょっと違ってて、特になんか大学の中だと僕のイメージってちょっと器用っぽい人のことがあるんですよね。だから僕ケクノ君不器用だねって言われることあります。ケクノ君不器用だね。意外とがつくんです。ケクノ君意外と不器用だよね。いや、意外じゃねえよ。普通に不器用だよって、僕は思うんですけど、なんか、自分が器用にできる場面ってあるじゃん。自分が器用になれることと、自分が器用には絶対振る舞えないフィールドってのがあるじゃん。例えば僕の場合、なんだろう、一応文系大学で、別に文系大学もクソもないんだけど、周りに結構コンピューター苦手な人が多いんですよね。で、僕は得意かどうかは別として、MacBook Air 持って、自分なりにね、いろいろやったりとかしてるんで、ああ、ケクノ君ってこんなにパソコン使えるんだ。器用だね、っていう風に言われたり、まあ、あと、ピアノ弾いたり、ギター弾いたりして、まあ、上手い下手は別として、ギター弾けます、ピアノ弾けますっていうのを、まあ、言ったりとかしてるから、ね、ギター弾けて、ピアノ弾けて、で、サークルではソフトボール大会で、ね、4番とか打たせてもらって、ね、野球やってたから。で、サークルの中では割と英語も頑張ってたし、ゼミの中でも割と英語は低くはない方なので、 ね、で、パソコンもいじれて、と。器用だね、と。言われて、で、たまになんかあって、意外と、ケクノ君不器用だよね。意外とじゃないです。基本不器用です。基本。基本不器用だけど、なんだろう、自分が器用だ、俺器用ですって振る舞えるようなフィールドでしか戦わないっていう。なんかそういうことなんだと思うんですよね。世の中で、器用だって言われてる人って多分自分に都合のいいフィールドで戦ってるだけなんだと多分思うんですよね。逆に、ね、世の中で不器用って言われてる人は多分自分があまり得意ではないフィールドなんだと思うんですよ。きっとそこがね。っていうふうに思います。皆さん自分自身が不器用って感じる瞬間って、ここ最近で一番、ああ、俺不器用だなって思った瞬間とかありますか？僕はね、アルバイト先の事務作業です。塾のアルバイトは、いや、教え方とかは、まあ、正直個別指導だから、生徒に合わせてとか、ね、いろいろ生徒のテンポに合わせてっていうのがあるから、その辺で、その、器用不器用は、正直コミュニケーションできるかどうかなんで、多分ね。だから僕はそこじゃなくて、事務作業なんですよ。授業始まる前の、例えば、生徒にこの問題解いてもらおうって思って、コピーするじゃないですか、コピー。そのコピーがね、うまく取れないんです。なんかちょっと汚くなっちゃったり、なんかホチキスがちょっと汚くなっちゃったり、印刷したいサイズに印刷できてなかったり、ってことがよくあり、まあ、未だにありますね。もう今年で塾勤めて、アルバイト3年目ですけど、いやー、不器用です。事務作業ってね、本当に器用不器用現れますよ、本当に。器用な人が事務作業をやると本当に一瞬で終わるんですよ。効率がいい。そう。効率のいいっていうことが多分世の中で言う器用っていう言葉のすごい大きな部分だと思うんですよね。特に事務作業における器用。コピーできると。よく言うじゃないですか。なんか会社の事務で勤めている女性とかで、これコピー取っといてみたいな、コピーの仕事。あれってね、ただのコピーって思うかもしれないけど、されどコピーで、コピーは結構ね、奥が深い。奥が深いって言ってる時点で不器用なのかもしれないですけど、ちゃんとコピー取るっていう風にやんないとね、なあなあには僕コピー取れないですね。まあ、器用な人はそんなこと考えずにね、物事いろいろできちゃうのかもしれませんけど、うん。器用さってのはそういう、なんか、なんだろう、なんでもそつなくこなせる感じなんですよね。なんか、不器用な人がやると、絶対無理みたいなことをそつなくこなす人が器用なんですよね。例えば個別指導における器用さだと、さっきの事務作業以外で行くと、個別指導の塾ってね、1対1じゃないケースが結構多いんですよね。1対2とか、1対3とか、多いところだと1対5とか、僕が知ってるところだと一番多いのは1対15。個別指導で1対15って俺絶対無理じゃねえかって思ってたんですけど、まあ働いたことないんでね、1対15の塾で働いたことないからわかんないですけど、まあ、器用な人がやれば、そつなくこなせるのかもしれませんね。まあ、僕も1対複数、1対4人とか5人とかの塾で働いてます。どうやって個別でね、1対5だとしたら、どうやって授業するかっていうと、生徒に、付きっきりで見てあげられないので、他の生徒も見なきゃいけないから、生徒に作業させるんですよ。てか、それがメインの塾なんですよ。演習中心の塾。この問題何分以内で解いてみようと。何分以内にこのテキストを使ってそこの答え調べてみようとか。2分以内にそこの計算過程ちょっと直してみようとか。 っていう作業を与えることで、こう、皿回しじゃないですけど、なんか皿回しみたいに、感覚としてはね、皿回しみたいな感覚で、こう、定期的にそれぞれの生徒を、ちょっとずつ見て、ちょっとずつ調整していくみたいな感じで、指導していくっていうことが結構重要なんですよね。そこが、できる人とできない人いるんですよね、先生の中でも。僕は、3年、塾で働きながらも、未だにそこが苦手です。一体複数の授業を3年やりながらも、未だに苦手です、それ。教えるっていうのはさ、一対一だったら、家庭教師とかだったら、教えるってことにだけ特化できるんですよね。それが一対二とか、一対三とか、一対五とかになると、教えながら、他の生徒が今何しててもう終わりそうとか、ああ、生徒今もう解き終わって、俺が来るの待ってるとか、ね、したら、ね、解説をちゃちゃっとすぐ今の生徒の終わらせて、生徒に作業を与えて5分以内にこれやってみようとかね。で、回すっていう、その5人を回す。本当に個別指導の業界の中ではそういう5人回しっていう言い方をするんですよね。この先生は5人回しがうまい。その5人、1対5の個別指導がちゃんとできる先生を5人回しがうまい先生っていう言い方をするんですけど、なんかそういう皿回し、なんか本当に皿回しができても確かに器用なんだけど、なんか皿回しを例えにできるような何かができる人、そのあれもやってこれもやってができる人ってのが器用だろうね。まあ器用貧乏っていう言葉があるぐらいですから、幅広く周りいろんな幅の広さがある人ってのが器用なんだろうね。だからさっきなんていうのかな、マルチな人はやっぱ器用だよね。だから、さっき僕が言った、ケクノ君、意外と不器用だよねの、意外の中には、ケクノ君はパソコンが得意だと。得意じゃないんだけど、パソコンが割とできてて、で、英語もまあそれなりにできてて、周りよりね、できてて、で、ピアノも弾けて、ギターも弾けて、つまり、スポーツできて、英語できて、楽器ができるケクノ君ってやっぱすごく器用だな、みたいなね。まあ得意なフィールドのことしか喋ってないからなんですけど、料理とか全くできないからね。その辺のことは全く一言も話してないんで、ね、っていうことだと思うんですよね。まあ器用貧乏っていう言葉がやっぱありますから、どれもこれもそつなくこなすことはある程度はできるけど、専門ってのがないよとかね。あれもできる。例えば野球もできる。サッカーもできる、バスケもできる、バレーボールもできるし、バドミントンもできるし、テニスもできるし、卓球もできるし、ね、何でもできますっていう人は、どれもまあ、なんちゅうのかな、なんか、クラスでベスト5みたいなね、学年トップみたいな、俺の専門マジここ、俺の右に出るものは絶対いねえぞみたいなやつってないんですよね。うん。まあ、受験とかのことを考えると、どれもマルチにね、器用な人がやっぱり、受験では勝てるんですよ。英語だけできるっていう人は、ね、受験界ではダメだから、ね。例えば、高校受験だったら、国数、理社 A の5教科が、器用に、まんべんなく点数取れるってのがやっぱり理想なんだよね。器用。だから、正直な話言うと、勉強ってその辺の器用さって、鍛えるものなのかもしれませんよね。まあ、そういう意味では、今回のトークテーマをまた教育に絡めるっていうね。教育って何のためにあるんですか？何のために数学学んでんの？何のために英語学んでんですか？答えの一つは、器用になるため。これ絶対子供納得しねえんだろうな。結構よくね、考えるんですよ。なんで数学勉強しないといけないのとか、なんで英語勉強しなきゃいけないの日本人なのにとか、っていう生徒に、もし聞かれたらね、あんま聞く生徒もいないんだけど、もし言われたらこう答えてやろうみたいなことをよく考えるんですけど、答えが出てこないですね。ま、 今の間違いじゃないと思うんだよ。器用になるため。ただ納得する生徒少ねえんだろうな。今回はまあそういうふうに思いましたけども。はい。ってことで、まあ、でもね、そんなこと言ってね、意外と不器用、ケクノさんとかっていうことですけど、まあ、生き方不器用だよ。まあ、器用って思ってた方がいいですけどね。泣いてほしいな。ちなみに言うと、この、今回のね、このポッドナインティーズ月曜日が配信されてるのは10月21日月曜日ですけど、この、西暦2013年10月21日月曜日、教員採用試験の結果、北海道札幌市のね、教員採用試験の結果が家に届く日です。まだ届いてないから僕元気に喋ってますけど、果たして来週僕が喋れてるかどうかは、その結果次第。いや、まあ、ぶっちゃけね、落ちても、まあ、今まで教採の、教員採用試験の結果、がさ受かってるか落ちてるかでずっとこう心の中ねなんかドヨンとしてたので、逆にねあ落ちてよかったとかね受かってよかったとかどっちにせよよかったになると思うんですけどはい、っていうまあ割と重要な、日に月曜担当を、しました、器用というトークテーマぜひ他のキャスターさんも頑張って配信してくださいね。はい、以上でございます。おいてはケクノ太郎でした。西暦2013年10月21日、月曜日のポッドナインティーズ。お疲れ様でした。